になってますけど、ごちそうさまです。
ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは一般社団法人愛媛県病院薬剤師会の提供でお送りします。この時間は松山赤十字病院薬剤部小林加奈子さん、お電話がつながっています。小林さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病のお薬での治療、特に注射薬についてのお話を伺っていきます。この糖尿病治療の注射薬にはどのようなお薬があるんでしょうか。
糖尿病の注射薬には大きく分類して2つあります。1つは膵臓から分泌される血糖値を下げるホルモンであるインスリンを注射で補うインスリン注射薬です。もう1つはインスリンが膵臓から出るように促す GLP-1 受動体作動薬と呼ばれる注射薬です。
糖尿病はインスリンが十分に働かないことで血液中の糖が増えてしまう病気でしたよね。
そうです。インスリンは血糖を下げる働きのあるホルモンなので、これが働かないと血糖が上がってしまうんですね。インスリンはもともと人間の体の中、膵臓で作られているホルモンです。飲み薬は膵臓を刺激してインスリンの分泌量を増やしたり、インスリンの効きを良くしたりするもので、飲み薬自体はインスリンとは全く別物なんです。ですので、飲み薬による治療はインスリンを作る力が残っていることが条件で、それに当てはまるのは主に2型糖尿病となります。インスリン注射は自分自身の膵臓からインスリン分泌ができない1型糖尿病の方、また基本の食事運動療法を守っていっても飲み薬で十分な血糖コントロールが得られない2型糖尿病の方に使われます。
1型なのか2型なのかだけではなくって、糖尿病の状態によってもこの注射薬、お薬の選択肢が生まれてくるわけなんですね。
そうです。2型糖尿病でもインスリン分泌がかなり低下している場合や、手術、妊娠、重篤な肝障害、腎障害などの場合はインスリン療法に切り替えます。体の中のインスリンは食事による血糖値の上昇に合わせて出る追加分泌と、食事とは関係なく一日中常に少しずつ出ている基礎分泌があります。これらの足りない部分を補うためのインスリン製剤は主に速攻型、超速攻型と呼ばれる追加分泌を補うもの、自効型と呼ばれる基礎分泌を補うものがあります。超速攻型と自効型が混合された製剤もあるので、患者さんの状態によって実はインスリンの注射薬もいろんな種類の中から医師が処方しています。
そういえば最初にインスリン注射ともう一つ注射薬の名前が出ていましたよね。
はい、GLP-1 受容体作動薬ですね。こちらは、膵臓からインスリン分泌を促して血糖値を改善しますので、ある程度インスリンを出せる力が残っている2型糖尿病の方に使うことができる注射薬です。血糖値が上がるのに合わせてインスリン分泌を促す作用がありますので、単独で使う場合は低血糖を起こすリスクが少ない薬になります。それから食欲を抑えて体重を減少させる効果が期待されていることも特徴なんです。主な副作用としては吐き気や嘔吐、便秘などの消化器症状が起こることがありますので、担当の医師と相談しながら使用していきます。GLP-1 受容体作動薬は毎日注射するものと1週間に1回注射する製剤があります。 GLP-1 は胃から吸収されにくく、消化酵素によって分解されてしまいますので、飲み薬には向いていなかったので今までは注射薬だけだったんですが、今年に入って飲み薬の GLP-1 受容体作動薬が開発され発売もされています。今後も注目いただきたいです。
ね、 注射薬を使っている方はどんなことに気をつけたらよいでしょうか。
はい、インスリンと GLP-1 受容体作動薬の注射は、直射日光の当たる場所や夏場の車の中などの高温の場所に放置したりせず、それぞれの製剤ごとに決められた方法で正しく保管管理することです。注射器の操作や保管方法が分かりにくい場合には、薬剤師やの看護師に相談していただいても構いません。 GLP-1 受容体作動薬は単独では低血糖のリスクは少ないんですが、インスリン注射やインスリン分泌促進系の薬、またこれらと一緒に GLP-1 受容体作動薬を使っている場合には低血糖のリスクがあります。2年ほど前から自効型インスリンとこの GLP-1 受容体作動薬との配合注射も発売されていますので注意が必要です。低血糖に備えてブドウと砂糖を携帯してください。いろいろな薬があり、選択肢の幅が広がっています。主治医の先生とよく相談していただいて、もうご自身に合った薬を正しく使ってより良い血糖コントロールを目指していただきたいと思います。
はい、注射薬を使う時の注意点も合わせて、うまく使いながら糖尿病と付き合っていけるといいですよね。この時間は松山赤十字病院薬剤部小林加奈子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは一般社団法人愛媛県病院薬剤師会の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
この夏は総額20万円の特産品が当たる奥伊予街道七駅物語グルメスタンプラリーを楽しもう。今年はズバリ白川ベーコン、清流の里